はい、6月9日木曜日17時になりました。木曜のジンチャンプルのお時間でございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。
今日は夢にたくさんの蛇が出てきました。どうも来た。
お、夢。じゃあ俺も夢に豪華な寿司盛りが出てきたらかもしれない。
はい、劇団とから福山ひとめです。よろしくお願い
します。
お願いします
。
ロックだね。
ロック、今日はロックの日ですね。
ロック
ロックの
日。ロックロック
ロックの日でございます。
はい、ロックの日ですよ。どうですかロック。
いやロックというなんか僕はなんか今日夢、
はい、夢、そうだ、夢の話しないといけない。
いや、しないといけないわけじゃないですけど、夢でめちゃくちゃヘビが出てきた。ヘビというかヘビ、まあ、ハブとか。
これさ、めっちゃ有名だよ、ね、
これ、本当にめちゃくちゃリアルで怖くて
寝起きは良くなかった。
なんかこのもう今コロナ禍で、コロナ禍がおかしくなってる、その異常気象とかでもう街中どこにでももうハブ出ますみたいな状況なんです。もう本当にコンクリートの排水
溝、あ、今夢の設定の話
の中で、はいはい、なんかもうそこから急にちょっと出てきてバクッとたまに死ぬぐらい
ゾンビだ。
そうだ、なんかウイルスではなくてヘビが蔓延してるみたいな。
当たり前の世の中、
はい、
はいはい、怖いね。
だからもう常になんか気にして歩かんといけない。
お
なんかこのお店の入り口があったら、うん、その入り口の下に側溝があったらその隙間から出てくるかもしれないから、入り口の扉のガラスを突き破るぐらいの勢いでバーンって入らんといけない。
毎回か、昔のアメリカの B 級ホラーみたいなのが
パリ
ッって肩から
そんな飛び込む感じの、うん、オリジンのメンバーで東京ライブに行ったんです。で沖縄 の那覇空港にもめちゃくちゃいるんです。この上に電光掲示板みたいなのがあれが天井から吊るされてるボートに巻きついてるぐらいの、いつ落ちてくるかわからんみたいな。で羽田行って、羽田空港にもめちゃくちゃいっぱいいて、もうヘビサバイバルみたいな、
日本中なんだ。
もう日本中恐ろしい夢見て最後僕噛まれて起きた。
あ、
どんどんみんな噛まれて死んでったんですよ、メンバーが
誰がいたか覚えてる？
覚えてるのはシュリとシンと、純選手とソバショーと、そう本当にリアルなオリジンのメンバーで、羽田にもいるんかみたいな、本当にもうサバイバルホラーみたいな。どうやって那覇空港まで、ね、どうやって飛行機、
トモキ以外はみんな噛まれた。
でもその那覇空港から行くときでもう半数噛まれて死んで、でもライブをしに羽田行って
まだするんだ。
ライブのシーンはないんですよ。
それでも
ライブ終わりました。今度羽田から那覇まで帰らんといけ、羽田空港が那覇よりもめちゃくちゃいっぱい、
はいはい、
で一旦飛行機 の手荷物預けるとか、あの辺行くにもどんどん一人ずつ行ってきて、乗るまで空き時間がある、飯食いに行こう、飯食いに行く速攻にも行って、一人また変な、最後俺と趣里だけど、最後趣里が噛まれて、俺搭乗口の前で噛まれてパタッてなって目覚めた。
これは何、調べた？
調べました。
ヘビはいい夢だよな。
いい夢っていうパターン、やっぱその感情、このヘビが出てきたことに対しての
自分の感情
によって、はいはい、キチムなのか強なのか、でもう嫌じゃないですか、噛まれてしまわないように逃げるし、もう怖い存在だったから、うん、悪い方の夢だったんですよ。
あ、悪い夢なんだ。
そう、あなたの健康面とか体調とか健康面に何かもうサインが出てますと。
へえ、なんだろう。
いや分かんないです。でもだからそれを解消するのはこの話を誰かにしなさいと、俺今日ラジオだと思って絶対この話しようと思って
でも最初でネタができたみたいな。
そう、最初で話しとこう、もうみんなに聞いてもらおう。
今日みたい夢、
もう本当に今日です。今日1時ぐらいに起きたんですけど、お昼。
本当についさっきだ。
はい、12時頃
はっって起きて。
そんな夢見てたんだ。
もう速攻携帯開いて夢占いでヘビって探して。必ず悪い夢は人に話して、そしたらどんどん薄まっていくから。この人に話したら話した分だけ薄まっていくからと。
だからもういい夢は話さない方がいい。
いい夢は話さない方がいいって書いてあったんで。
そうなの？
そうなんです。
まあ、言うよね、なんか言った口にしたら実現しないみたいな。
そうそう、
初夢とかもだからあんまいい夢見たら言わない方がいいとかって言うよね。
そう、初夢見たよぐらいでとどめた方がいい。
そうなんだ、言わない方。
そう、まあ、でもだからいい方の面も書いてあるんですよ。この蛇の色によってとか、まあ、白とか金だったら金は上がる傾向ですとか、
ハブとかあんま良くなさそう。
そうなんですよ、茶色とか黒っぽいのしかいなかったから
で毒蛇だしね。
黒っぽいの、そう、毒蛇とかだったら悪いとか。
うーん、
白蛇とかだけがいいんかな。
そうなんですよ、
金運みたいな、はい、あ
とか蛇が出てきたその2匹の蛇がこの交わってるのとかを見てるだけの夢とかだったらいい夢らしい。
交わってるって
こうぐるんぐるん
ぐるんぐるん、
はい、絡み合ってるみたいなのとかが見れたとかだったらいいやつだけどみたいな。あんな大量に出てきておぞましい数と、もうこれは言わないといけんと思って、もうだから電波に乗っけていろんな人に聞いてもらってどんどん薄めていこうかなと。
あ、なるほどね。じゃあこれ皆さんでツイッターでね拡散してくれたりよね。
そうなんだからね。じゃあでもなんか一個だけその茶色いヘビ、うん、いろんな色のヘビ出てきたんですよ本当に、
はいはいはい、
あの南米とかにいるカラフルな毒ヘビみたいな
のが出てきたり、オレンジ色みたいな、
そう赤と白と黒みたいなのが出てきたりとかしたんですけど、ね、なんか茶色いやつはあのいいやつだと、それを見たらいい夢で、うん、この仕事とか、うんうん、あなたのなんかこの今やってることとかが開花していきますっていういい意味のやつも混じってたんですよ。
じゃあもう全部ごちゃ混ぜなんだね。
ごちゃ混ぜした
いいあれも悪いあれも。
じゃあプラマイゼロだな。
そうなんです、
何も起きないな。
でも蛇の数からしたらマイナスかもしれないしな。
そう、蛇の数が多すぎたから多分マイナスなんで、いいやつももうちょっと言っとこうかなと思ってっていうのもあって、茶色いのもいっぱいいたんですけど、うん、その仕事面に関してではないですけど、今日僕朝その1時ぐらい起きたらめっちゃ通知入ってて、インスタに、
ほうほう、
したらあの粒マスタード足峰さんが、
あ、はいはいはいはい、
僕をメンションして乗っけてくれたんです、まあ、タグ付けみたいなのして、うん、何だろうと思って開いてみたら、僕いつも粒さんのモノマネしたりとかするんですけど、うんうんうん、今回逆に粒さんが智樹さんのモノマネしましたっつって、しかも今もうずっと県外を回ってるモンパチのツアーのライブがあるんですけど、
え、
うん、県外のモンパチのツアーのその舞台上で僕がやってるあのポージングをやってる写真がアップされてて、
へーすごいね。
それに一緒にモンパチのメンバーもバーってタグ付けされて、
あ
ストーリーに載ってて、
なるほど、
ね、うわーってなってありがたーと思って、
お前そこ夢の出てるやし。
そうなんですよ、
これヘビの数っていうのがあれじゃない、インスタの数ぐらいになってるんじゃないじゃん。
なってるんですかね。
さっきいいねの数、
さっき見たらまあ200ちょっととかぐらいは見てもらえてたりとかするんかな。180ぐらいかな。
え、これめっちゃ嬉しくない？モノマネしてる人があえてトモキの
モノマネもしてもらって、
逆にして、
はい、恩返しできましたっていう返事がツイッターでも来たんですけど、
いいな。
これでだからなんかにね、 なんだそれはってなってつながれば、
まあな、
キチムの方が叶うことになるんで。
トモキの名前は出してる？
あ、もちろん、お笑い芸人トモキさん、ちむどんどんとかにも出演してる、モノマネをいつもやってもらってる感じを今日モノマネ司会してやりましたっていう写真を3個ぐらいに分けてアップしてて、僕と一緒に僕がつぶさんの格好をしてつぶさんと2人で写ってる写真で、僕のこのポージングしてる写真で、最後につぶさんがそのモンパチの言ったら清作さんの斜め前ぐらいでステージのど真ん中でそのポーズをしてるっていう写真をアップしてて、
すごいね、
めちゃくちゃありがたいな
って。あんたいいね。
そこに繋げたかったんですよ、このヘビの話を。
おしまい、
はい、モンパチロックだな、ロックだな、
ロックだな、ロックだな、
ありがとうございます。僕は今日はもう話すことないです。あと40分お願いします。
それに比べたら俺の夢なんてたださ、トモキがさ、トモキ出たんだよ、これ嘘じゃなく、差し盛り出してくれたら豪華な、
はい、
超豪華なだよ、
船盛りみたいな、
うん、四角のお皿に、
はい、
超いっぱいいろんな刺身の種類があって
、あの披露宴のやつより大きいぐらい。
あ、そう、あれよりでっかい。でメンバーがね、はい、あなたと俺となんかね、ニュアンスで覚えてるのか、なんかね、ほら、たまにほらスタジオ撮影とか行くと美容師じゃねえ、ヘアメイクさんとかいるでしょ、
はいはい、
そこでしか会わない人みたいな、
はいはいはい、
たまに現場で見かけるみたいな、
はい、
みたいな人がいてみたいな、
はい、
であなたに出してもらって、しかもそこガラベじゃないのよ、なんかお家っぽいところだった。
ホームパーティー的な、
ホームパーティーみたいな感じで、でもニュアンスとしてはお前のお店に遊びに行ったみたいな雰囲気。
トモキが独立したんだじゃん、
格好みたいなの始めてたん
ですよ。そんな綺麗なあれじゃなかったけど、ただそれだけなんだけど、俺それまだ調べてないんだよね。刺し盛りってなんかあんの？豪華な刺し盛りの
夢、刺し盛り夢占いの刺し盛りってなんかあるから、刺
し盛りが出てきた、
めちゃくちゃ気になるな、それは。
なんかな
調べてみましょう、うん、
全然夢見ないな。
刺し盛り、
あなた夢見ないの？
ぐっすり寝れてるんじゃない？
ぐっすり寝てるやねん。
なんか最近なんか見た、朝起きてちょっとしてからなんかそういえばめっちゃ夢見たなと思ったけど覚えてない。
あ、じゃあいいことだ。
そう、それはいいこと。
なんか一応言うよね、毎晩本当は見てるけど、
はい、
起きた瞬間に大体忘れてるみたいな。
でもあれじゃないか、
それってだから脳 の、 あの記憶の整理とか、
う
ん、ちゃんとできてるっていうのもあるし、
でもお前がさ10年前に劇団音声に入ってきたでしょ、うんうん、今こうやって入れることが夢みたいな話だし、
どうしたのどうしたの、気持ち悪い
シアさんでも、はい、出ましたよ、
出た、あるの、
刺身の夢は何の どういう意味かっていうのが、
刺身、
はい、刺身の夢はあなたが、あなたが意欲的で健康だというサインです。
お、じゃあいいじゃん、吉夢じゃん。
あなたが生き生きしている時に刺身の夢を見るでしょう。
生き生きしてるんだ。
生き生きしてる時に、俺じゃん今生き生きしてるんだ。
生き生きしてるんだ。
刺身を食べて美味しかったら運気アップですと。
一応いいんだね、じゃあ刺身って。
いや、いいみたいですよ。
めっちゃ豪華だったしな。ありがとう。なんか元気出た。
何でもあるんだな。
何でもありますね。
何でもある夢占いは。なんか昔見た夢とかでもたまに覚えてる時ない？あ、今でもあるけどな、なんか超印象に残ってるのとかは。
最近はないけど、な怖い系の夢というか、絶対このなんつうの、何がなんつうの、別にこれの時これ見るじゃないけど、でっていうあれも法則もなく、でもなんか街に迷い込んでるみたいな、廃墟みたいな。の場所がいつも一緒とかはあったよ。
その廃墟が一緒。
そうそうそう。
あ、やばい、
あ、またここだって夢の中でも思ってる。昔は結構だから夢の続きじゃないけど、あ、またここだって夢の中で夢見てるみたいっていう、分かって
る。あ、はい、あるね、たまにね。
そうそうっていうのが結構あったけどとかかな。あとはもう本番前にあれだよね、よく言うあのセリフを稽古してないのに、
あ、まあ、まあま
あまあ、それはなんかもう、まあ、あるあるかな、本番の袖にいるみたいな、うん、
すぐ本番みたいな。
そうそうそう、舞台出る人とかはもう必ず見る夢でしょうね。
そう、なんか高校よく見るのは、高校大人になってこの年齢なんだけど、高校生の時の母校の体育館、うん、だから演劇やってた場、演劇部が演劇やってた場所で、はい、なんかその高校時代やってたやつを再演すると、卒業生でなんか在校生に見せるために、
OG たちがみたいな。
そうそうそう、でも再演してるからなんか一回は覚えてるはずさ、うんうん、もう十何年前だけど、だから大丈夫だよねって思ってて、でもやっぱ出てこなくて、舞台袖で一生懸命台本確認するってい いう夢はよく見る。
なんかさ、お前心に引っかかってるのがあるんだよ、実体験で。その場所、あなたその場所がよく出るっていうさ、同じ場所が、
はいはいはい、
なんかあるんだよ、その廃墟にしてもこの高校の、なんかあるんだよ。
でも高校の体育館とかはまたみんなで集まってやりたいなとか、もともと大学の時も高校の、
そう
そうそう、演劇部のメンバーとやってたから、またあのメンバーでやりたいなとかはあるけど。あ、
木曜りちゃんで、
何を、
そのステージに行くか、高校のステージに行くか、
この3人で
3人で行くか。
女子校なんであんまり入らないでもらっていいですか。
あ、女子校か。
女子校ですよ。
お前いいやしょ、お前完璧や
ん。 10周年の時の企画の1個
企画でヒートの夢を解消してあげようっていうな。
秋山は女子校女子大出身ですからね。
完璧だな
ありがとうございます。
どういうことよ
女子校とか入ったことないしな。
俺はよく言ってますけど、うん、あの熱出したりとか、うん、体調悪い時に必ず見る夢がありますね、うんうん、あの広い、
ね、
ラグビー場みたいな、サッカー場みたいなところでもうシーンってずっとなってて、飲みみたいなちっちゃいやつが芝生からずっと僕にゴニョゴニョ言ってて、何って聞こうとしたら、あのもうこの地平線の向こう側からもう地響きとともに僕の親父がうーって出てくるっていう
漫画、本当に漫画
みたいな漫画だよな。
それの繰り返しで、うーって下がったらまたこのちっこいのがうんうんうんってずっと言ってるから、何それうーって親父出てくるっていう繰り返しの夢を見ているときは僕熱出てます。
どっちか喋ってほしいよね、ちっちゃい方か親父か。
どっちどっち、あ、うるさいうるさいうるさいってなって親父いなくなったらまたこうやって喋り出してみたいな。
俺風邪ひいたとき夢じゃないと思うけど、ね、寝込むさ、はい、頭グラグラするさ、もうずっと、
はい、
でもうね、もう眠る寸前になったらなんかね、体がね離れていくんだよ。
幽体離脱
で絶対天井に行ってからもう嫌だなっていうのは何回もある。
幽体離脱
だ。これが夢なのかそうなってるのかが分からんけど、もうこの時の感覚が一番嫌なのよ。
自分を見れないですか、この飛んでって、あ、寝てる自分みたいな。い
や、あのね、見るとかいう感覚じゃなくて、もうなんか、あ、もうまた飛んでるな飛んでるなみたいな。あ、
飛んでんじゃん飛んでんじゃん。あ、金縛りはな、よく昔はあったよ。
金縛りはない。
もう疲れた時の金縛りめんどくさいよな。
あ、でも実家にいた時かな。沖縄来てからはあんまないけど。
どっち派すか、金縛りは。
何、
疲れ派か幽霊派か。
俺は
両方ある。
俺はもう疲れ派だとは思うけど、でも幽霊派も一度は体験したいなと思う。
うちは分かんない、あのあ違うな、なんか言うじゃないですか、金縛りってこの脳が起きてるけど体がんどっちだ、
体は寝てる、
体は寝てるけど脳がなんかちょっとこう興奮して起きちゃってみたいな、
みたいな、
なんか一応パッと起きて、あこれは違うとか、なんかあこれは本当に疲れてるだけだなとかで、なんかの時に一回起きて、なんかこのあいるってこの お腹の上にっていう感覚というか、まあ分かんないよ、それこそ別に本当に想像の世界かもしれないけど、いや まだルーじゃなかった、実家なので、っていうのはあったな。
金縛り自体になった記憶がないから、い
や、あなたのさこの一日のさリズムで言うとさ、はい、絶対金縛りになるんだけどね俺だったら、疲れで、
あ、やっ、まあ、昼間だしね、うん、寝る時間が
なんだろう、ないから疲れなのか、霊も見えんし別に、疲れが出てもあ体だるぐらいで起きるし、
このあじゃあこのな一番最初になった時は怖いよ、
あ怖い、だからどっちなんだろうと思って、テンパるよ、俺は分からんから、そのなったことある人のあれを聞きたいんですよ。
俺のやり方があって金縛りになるでしょ、あもうこれ絶対来るなって分かるわけ、も
このな何が
金縛りが、
あ金縛りがね、
あ今日のこの眠たさとこの疲れ具合だったら絶対になるなって 100% なわけ。
えそれは寝る前に、
寝る前にも、
で
も
解消できないんだ、でも
一瞬で落ちる時あるでしょ、なんか、はい、人から見たらパンってすぐ寝たみたいな、はい、自分でもその感覚があるわけ、もうここに行ったら多分動かんくなるなって、
あ
だからもうずっと脳が起きてるから、ただない、なんか夢は見るわけさ、まためんどくさいことに、はい、現実、
まあ、だから浅いんでしょうね、睡眠が、
だから近くにいる人になんで起こしてくれやっていう合図は出すけど、これは一応夢にはなってるわけ、ただ金縛りっても分かってるって、もう嫌な感覚、
不思議な、
これをね解くときに一瞬で力うってやったら解けるんだけど、そのまま疲れた状態でまた寝たらこれ4回ぐらい繰り返しの、これがめちゃくちゃめんどくさいね、
死にかかってるじゃないですか。
だからこういう時は一回起きてから体も起こして、俺一回水飲むのよ、も
あ
体一回起こす、
なんか中和させるじゃない、
そうそうそうそう、
金縛りじゃないけど小村帰りにめっちゃなるわけ。
小村帰りってまた何ですか。
足つるやつだ、
足つるやつ、あのふくらはぎの筋肉がなんかつるんだけど、 は
ないな、
秋口ぐらいに、なんつうんだろう、寝るときは暑いんだけど朝方、明け方がちょっと寒くて、うんうんうん、だからなんつうの、ズボンもそこまであったかいの履いてないから多分寒さでなるんだはず、うん、でなるんだけど、なる3秒前か4秒前ぐらいに起きるわけ、パッて、であ来るってなったらもうそっからもう悶絶、
急に足がつる、
つる、
これ小村帰りで俺もやったことないから分からないけど怖い話だな。
亜鉛かなんかがまあなんか足んないとか、あと冷えてたりとか、まあ、疲れてたりとかしたらなるんだけど、
俺も左足がずっとつってる感覚があるんですけど、
あでもだからそれ
な筋肉痛みたいな、
それになったらその日は1日もうあれ、あの足引きずってる、痛い、
あ俺それか、だから2日前ぐらいかあるから、これ何かなと思って、そんな筋肉痛になる運動もしてんけどなと思って、
寝てる間になってんじゃない、このでもめっちゃ痛いよ、油汗とか初めて流したことあるもん、あ
そんな痛い、
もう本当痛い、
あでも俺も
じゃあ違うか、
日付の稽古中にね2年目ぐらいの時に、うん、あのガラハコージュンさんの作品でね、あの夏の日の少年みたいな作品
で、あ、はいはいはい、
俺が小学生に扮して、
はい、
病室っていう設定で
動き、ちぐさと一緒にやってるんですよね、
そうそうそう、動き回るっていうのが、
はい、
稽古場でコージュンさんの演出の仕方って、もうとりあえず覚えてきてって言って覚えたら投資を3回ぐらいやって今日終わりみたいな感じだった、
はいはい、
分かるでしょ、であれ10分ぐらいの作品だけどめっちゃ動き回ってて、もう足がつりまくってからよ、
はい、
もう稽古できなくなって、もうずっとナオチンが隣にいたんだけど、お前大丈夫かっつぐらい、初めてあんなに足がつって死ぬかと思ったぐらい。
新谷さんだってなんかあの全身タイツ着た時に我が町で本番中に足つってんかった、
つってた
なんか新谷さんすげえ気持ち悪い格好してんの、なんか動きしてんなんか平台が4段ぐらい重なってた上から新谷さんが降りるみたいな、
そうそう、
すげえ気持ち悪い動きしてんなと思って、後で聞いたら足つってたって言って本番でも本番中にも足つるし、あのダイビングしてる時とかにもつるよ、
めちゃくちゃ怖くないですか、
足が冷えるとつるわけで、あのヒレがちょっとでかかったりするとなんとか足指でこう、
はい、
そのヒレをこう安定させようというか脱げないように、多分どっか変な力が入ってんだはず、
あ
なるとピキってなってつって、
低血圧だからですか、低
血圧、うん、まあ、あどんなかな、でもあるかも、ちょっと血行の巡りが良くないというか、あの下半身がから、あの 隣に一応インストラクターの方いるから足つったって言って、
えこんな何そんなテンパらないでいけるの、あんな海の中にって怖くないば、
怖くない、
えでも足つったつったみたいな、
ダイビング中だったらあのハンドサインでそれ伝えるんですよね、
もうなんかもう足指さして、うん、でもインストラクターの人も珍しくないから、
こう釣り、
え、ちょちょちょさ、釣り竿を持ったわけじゃない、
足つったっつって
楽しい足
あ楽しそうって言われて終わりそうだな、
インストラクターの人も分かるからな、まあ、釣る人が少なくないから、フィンのサイズが合ってないとやっぱ結構足釣るから、
フィン、フィンね、
ヒレ、ね、
足ヒレじゃなく
て、ね、そこからなんか海の中でちょっとこう浮きながらこう仰向けっていうか普通に体育座りみたいにしてあのフィンをこう引っ張ってもらったりとかして、
あ足グイン伸ばして、
足グイン伸ばして、
結構でも見てたらあの皆さんも足がつるとかも結構あるあるみたいな、後で紹介していきましょう、
は
い、
あそうですね、
っていうか金縛りの話とかも聞きたいな、結構
なんかさ先週さ
怖いのとか、
なんか今週テーマ作ろうみたいな話してたよね、終わりの頃に来週この話しようって言って、でも絶対覚え、しんやさんが言ったわけ、
じゃあこれあれだろう、だから今年の12月のプレゼント企画だろ、
違う違う、あれは11月ぐらいにもう一回みんなから話してねって言ったわけ、
だから10周年のなんか、
うん違う違う、普通に今週話そうって言ってた何かがあったわけ、
うん、
けど絶対覚えてないよって言って、でもこのくだり、まあ、11月のそのクリスマスもそうだけど、うん、覚えてるはずねって言って、うん、今全然覚えてない、うん、なんかこの話したことだけ覚えてるわけ、
うん、いやなんか来週なんか来週それやろう、
なんか深夜さんなんか
俺が言ったの、
うん、なんか女の子2人がなんか会って久しぶりみたいな話をしてたっていう話、
あ怖い怖い言ってた女の子の話をしたね、あ、はいはい、あの久しぶりに会ったはずなのに
久しぶりすぎて怖いっていう、
ずっとずっとこの
それについての話
か、話だった
のか、話をしようみたいなことを言ってたけど、多分今週はもう金縛りとあの小村帰りの話ですね、
だいたいオープニングで今日話す内容が決まりますんで
先週のこと覚えてる方いましたらね、ツイキャスでくれたら助かります、は
い、そうですね、マンダイさんよろしくお願いします、はい、というわけで、この後一旦 CM 行きまして、うん、メールツイキャスを紹介していきたいと思います、メールアドレスがorigin@fmnaha.jp 全て小文字で origin@fmnaha.jp となっております、懸命に木曜オリジンチャンプル宛てと、先週言ってたテーマこれだよ係までメールお待ちしておりますそれでは一旦 CM です、9月9日木曜日10時23分になりました。ロックの日
今ちょっとロックに寄りました。
ロックの日でございます。木曜日ジャンプでやっております。
はい、お願いします。ロックです。ロック
はい、ツイキャス紹介してきます
。はい、お願いします。
マンダイさん、こんにちはと。
こんにちは。
こんにちは。リナママさん、こんばんは。
こんばんは。
GT200 さん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
変なダンパチーさん、こんばんは。
こんばんは。
GT200 さん、ともきさん、アッパーカット食らってましたね、今さら。
アッパーカット食らってました。
朝ドラ？
ちむどんどん。
ああ。
はい、変なダンパチーさんから最近メールが読まれないんだけどなんでって来てるんですけど、メール届いてないっぽいんですよね。そうなんですよ、
先週も出したけど、
お城さんに聞こう、
はい、後でちょっと確認しますね、はい、一応受信メール、今迷惑メールもパーって見たけど、
はい、迷惑メール見てるのも嫌だな、
うん、そう、なんかなかったから
届いてないっぽいんですよね、届いてたらちゃんといつも読むんですけど、
うん、なんか場所とか確認してもらえたら、はい、GT200 さん、秋山ひとみらさん、こんにちはと
秋山ひとみら、
怪獣みたいになってるね、
そう、あの琉球新報さんにあの7人ライダーの記事を、はい、あの取り上げていただいてて、はい、あの、あれってなんか他出演者なんかこの本文になんか出演者の名前出るじゃないですか、
あ、はいはい
はい、まあ、言ったら今回だったら上原康隆さん役かっこ平安信行みたいな感じでやって、はい、そこに出てない名前が出てない人最後の方になんか他出演者って言って名前が羅列されるんだけど、
はい、
一番最後だったわけ、
はい、
で秋山ひとみら のラがラもひらがなだったわけ、うん、で瞳がひらがなだから秋山なんか瞳らっていう名前みたいになってたから、ここでひらがな使うの珍しいなと思って。
そうだね、ラって
なんか他とかたとか、うんね、など
あとなどだよ、ね、
そうそうそうだったけど、
瞳らってちょっと
瞳らで止まってたんですか。
うん、瞳ら、
なんか瞳らが
上からって、
が活躍したみたいな文字が続けばまだ
分かるけど、他出演者、他出演者荒垣慎也、金城理恵、上原和樹で最後に秋山瞳らだったわけ。
なんかちょっとあれだ
な、なんかひらがなでひらがな続けないでと思って、ちょっとなんか
やから感が紹介され方が。
はい、万代さん、夢じゃないけど、はい、夢じゃないけど、昼間おばさんに呼ばれて外に出たら植木鉢に蛇みたいなのがいて動かないから抜け殻かって傘でつついたらビニール紐が引っかかっていただけでした、
うん、おっと
結び目が蛇の頭みたいになってたからドキドキしてました、
うん、かっ
こ笑い、かっこ笑い。はい、エマさんこんにちは、
こんにちは。
粒マスターだしみねさんのストーリーはともきさんにとって嬉しいやつでしたね、
と
見てた朝からほっこりしました。
あ、ありがとうございます。
沖縄大好きさんいらっしゃってますね。
ます
山さんがあの刺身のところで今が旬と。
だってでも北海道は毎回旬でしょ、毎年って毎月旬じゃない、
魚はうまいぞ、
もう毎日旬でしょ、
な毎日旬おぐれちゃうんだよ。
すごい、
ロックだぜ、
ロックだぜ。ガジャレが炸裂したところでシーゲさんが差し
入れました。ロックだぜ、マックだマックだ、
ロックでマック持って
た、ロックでマックだ、なになに
いくつ入ってる、6個
チキンナゲットをちゃんと3パックもらったんですけど、2つあのスパイシーなやつ今出てる、
全然最近マック行かないから分かんない、
ね、スパイシーチキンマックナゲット、
へえ、そんなのがあるんだ、
赤いやつになってるやつが2つと、うん、通常のチキンマックナゲット、あいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます。そう、なんかソースの色が、
ソースはね同じなんですけど、爽快レモンタルタルソース、
へえ、初めて、
不思議なソース、
マスタードとバーベキューしか知らない、
じゃあシアさんはソース2つで大
丈夫ですか、いいの、
なんで、
なんでいらないの、
あ、使わない人、
2つだけで僕らでこの、
あ、なるほどね、
ロックだね、
ロックだぜ、
ロックだぜ、
じゃあじゃんけんしよう、
そう、じゃんけんして好きなの選びましょうってやつですね。
カラカラか、どんぐらい辛
いの、 どんぐらい辛い
か、食べたことないの、辛いの食べたいのよ、だからどちらかというと
最初はグーじゃんけん
ポン、じゃあシアさんだから見えてないですよ、見えてないし言わないし、じゃあ僕とシアさんがグーで勝ったんで、はい、最初はグーじゃんけんパー、あいこうでチョキ、アイコーでパー、アイコーでチョキ、アイコーでパー、
早くもう決まってるだろお前ら、ルーティン作ってるだろ、
2回目ぐらいからもう合わせるさ、いきます、最初はグーじゃんけんグー
おいマジか、
せめてシアさん言って、アイ
コーでチョキ、あ俺が負けた、
負けた、
負けた、シアさん好きなのを選んでいただいて、
いや本来なら普通のがいいんだけど、
はい、
辛いの行こうかな、
行ってみます、辛いの、
辛いの、
じゃあ今日も普通の
でしょ、ありがとうございます、
じゃあ僕辛いの行きます、やった
スパイシー、
あー投げられた、投げられた、
めっちゃ辛い、これ絶対辛いやつだ、
絶対辛いじゃん、
じゃあ辛いの1個交換しよう、どんぐらい
交換しましょう、じ
ゃあ俺のも1個交代して
じゃあ 2-2 で交換して、
うわ、
いやこれ絶対辛いやつだな、もう見た感じめっちゃ辛い
の、そんなに、
うん、
そんなに、
そんなにです、そんなにブラザーズ、
何今のそんなにブラザーズ、
そんなにブラザーズですよ、本当に、
うわ本当だ、全然色が違う、
めっちゃ赤い、いや普通のがこの色でしょ、
紅生姜入ってるみたいな色してるけど、
もうライトで白飛びして見えんけど、普通のがこの色でしょ、
でもしかしたらこの爽快レモンでちょっとあマイルドにして、
うわ並べたら全然違う色、
そう茶色とかじゃない、ちゃんと赤いもん、怖っ、じゃあみんなで赤いの行こう、
辛いの食べたら、うん、普通のやつがもう味わえなくなっても嫌だなと思って、
あじゃあそのまま行くよ、タルタルもつけないで、
ちょっといただきます、
一回普通の感
じ、匂いも辛い、辛餅の匂いする、
いや辛いの行くか、いただきます、そのまま行きます、
うん、
うま
っ、うん、うまい、
普通にうまいナゲットだよ、
うん、なんかあ後から、あ後から来るね、あでも思ったよりもだな、この色に関しては、
うん、よかった、美味しい、
でも美味しい、
から、うん、本当にスパイシーでうまいけどな、
なんかビールと合うね、この程よいから、
辛さで爽快って書いてる、これだからこのもうこの個数5個全部食べた最後がやばいのかな、でもちゃんと喉にピリピリくる、後から後から、
確かに、
うん、
炭酸、
うまいんだな、
炭酸飲みたい、
辛いの。あ、
でも1個丸ごと一気にいったら多分結構辛い、舌がピリピリする。
このソースつけたらめっちゃなんかマイルドな、
うん、
うん、わ、俺このだから辛いやつ見たことあるけどやっぱ避けてたんですよ今まで、辛すぎたら嫌だしなっていうのもあって、これぐらいだったら全然いけるの。
でもこれ1個で結構口の中辛いから、うん、確かに5個1人で食べたら辛いかも、
うん、5個連続食ったら辛い、
ね、最後の方ちょっとあれかもね、
1個だけならまだなんか、
そう、まあ、好きな人は好きですだけど、まあね、辛いの苦手な人はなんか誰かと交換ぐらいがちょうどいいかも、うんうん、
じゃあ爽快レモンタルタルソースつけて食べてみます。うん、
合うねこの、
うん、
タルタルソースも、
ね、全然マックいかんからこんなのも出てんだね、
だからね今ね、うん、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます、シーゲさん、
このソースうまっ、これレギュラーにすればいいのに。
ツイキャス続きいきますね、
はい、
メイキングひなさん、うん、こんにちは。うちの旦那はよくうなされてると、たまに叫んだりして息子がガチで怖がると、私はムービー撮ってます、
これ何あれで金縛り
夢でじゃない、わーって言ってから、
なんかあの寝言的なことを言ってる人に話しかけたらダメっていう、
あるよね、あ、
寝言に返したらその人より早く死ぬとか、なんか部屋死にするみたいな、
その人が戻ってこないって聞いたよ俺。
あ、そう、夢の世界から、うん、
夢の世界で会話してるからそこから戻れなくなるって聞いた。
怖いよな、本当にそうなのかな。
でも寝てるところに声かけられて会話はしてたらしいけど次の日全然覚えてないことはよくある。
まあまあそれはある、ある。
答えてたよって言われて、いや全然覚えてないっていうのはよくある、万代さん、秋山さんと同じで寝てて足をつるときに来るなってなってパッと起きるんですが、以前起きた瞬間にベッドから落ちて足の痛みとベッドから落ちた痛みで悶絶してました。
あ、
かっこ笑い、
今日なん万代さんほのぼの系だね
してましたと。でメイキングひなさん、ひとみさんわかる、私はすぐ壁に向かって足伸ばす足首伸ばす、うん、すぐに治るけどだるさはずっとあると。昔だから足が多分冷えて小村帰りして何しても治んなくて、うん、あのお風呂、ね、そう、浴槽にお湯ためてそこに足突っ込んで
治したことが、そこまでする、
もう本当に治らないわけ。もう
これってさ、筋肉がないとかでもないの、そういうことでもない、
筋力が低下してるとかっていうか、
うん、いやー違うんじゃない、
こんなにしょっちゅうなるってなんか珍しいよね。
だから季節も春、秋になるとき、夏から秋にかけてちょっと朝方が寒くなったなってなったらなる、あ、もうその時期か、あとやっぱ水分が足りないとか、運動して
あの
水分取らないまま十分じゃないまま寝たらなったりもする。
あ、でもじゃあ俺はそれはないわ、俺寝る前絶対水飲むから。
あ、でも飲むよ、1杯2杯とかは飲むけど、多分なんていうの、脱水症状とかもそうだけど水だけって良くないっていうさ、
塩分というか、ね、
そうそうそう、なんか脱水熱中症か、うん、水だけ飲んでると熱中症になるみたいな、うん、あんな感じなんじゃないかな、塩分も取らないといけないの
か
な、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
芝居太郎岡さん、 FM 那覇をご視聴のぐすうよ中華なびら、昨日10万54歳になったちむどんどんおじさんですと、お誕生日おめでとうございます。
ちむどんどんおじさん、おじさんおめでとう
ちむどんどんしてる、ヒートあれは朝帰りかってあるけど違います、仕事です。
なんか、
あ、違う、単純に本当に朝たまたまあったんですけど普通に仕事です。はい、万代さん、昔職場の保育園の前を小学生が会話しながら歩いてて、うん、その小学生が昨夜10回金縛りにあったばよと得意げに話してるのを聞いて、まず、いや嘘つけとツッコミ揺れたら、本当どうと返されました
思わずでも入れたらだから
ダメだよな
やばいおじさん、
思わず心の中で入れましたじゃないで、本当に入れてるんだ
すごいな万代さん
10回も金縛りにあったら疲れてるじゃない、疲れてる、疲れてる、
疲れてる、
取り疲れてる、
取り疲れてる、
ナゲット見たらノーブレーキのネタを思い出すと
あったな、
あったな、
あのだからよく
バイアスロンで怒られたやつでしょ、
そう、ガラベにもよく来てくれるお店やってる方のお店にアイムさんとかと一緒に行くと必ずナゲットが出てくるんですよ、そのサービスで。そのお店にまずナゲットのメニューはないんですよ、アイムさんから予約入った時点でアイムさんに出す用でナゲット仕入れて毎回出てくるんですよ、未だにずっといじられてますからね
はい、太鼓さんいらっしゃってますね、ヤッホーと、
ヤッ
ホー、メイキングさん、うちの旦那の寝言は本当に怖いから心療内科的なところに通えていつも言ってると、 私が優しくしないからかな、ね、寝言も関係あるのかな。
寝言が怖いってな、どんな自分に対しての寝言なのか人に対して言う寝言なのか、
まあ、でも実生活で例えば会社とかでちょっとストレスとかそういうプレッシャーがあったりとかすると、うんうん、やっぱり夢でもうなされてて、うん、ずっと謝ってると か、なんかごめんなさいごめんなさいってずっと言ってるとか、
あの最近 TikTok で旦那の寝言を上げてる人いるの
分
かります
か、うん、あ分かる分かる。
めちゃくちゃ面白いけどあれは。
私マネージャーになった時に、なんだろう、もう本当に起きてこの多分夢でも仕事してたんだはず。
あ
夢の中でも携帯のメールとかでこのスケジュール確認とかしててパッて起きて、はい、その記憶がなんていうの夢なのか現実なのかも分かんなくなっちゃって、
リアルすぎ
て、そうそう、あれ何月になんか鈴川サーキットに営業依頼来てたけどどこ探してもないわけ、ノート探してもない、カレンダーにもないって、はいはい、夢かなっていうのをすごい、なんかマネージャーになった当初はすごいやってた、いろんな人ので。
そんなにプレッシャーをかけられた大変なお仕事だったん
ですよ。そうだね、でもほら、ね、自分がほらなんつうのカレンダー入力してないでかぶっちゃってとかが、うん、とかっていうのは絶対ダメだよっていうのがあったから、はいはい、もうなんかこのでメールだったり電話だったりのメモ取らなかったりとかしたら、うん、もうなんかあれそういえばなんか頼まれてた気がするけどみたいな。
こう考えたら確かにマネージャー大変だな。
じゃああれだ、先週のなんかトークテーマみたいなの言ってたやつも夢だ、うん、
夢かも
夢です、あれは
すごいな、夢落ちか
夢落ちではない。
1個さごめん全然話変わっていいですか。
あ、はい、どうしました、
相談なんですけど。
あら、おどうした、おお
あ違う違う違う、全然そんな中あのウキウキじゃない、
マッチングチャンプの、はい、最大か
忘れてるわ、忘れてる忘れてる、うん、なんですか、なんだっけ、
いや違う違う、
さっきさしんさんがさ、はい、親父ギャグ言ったじゃん、
はい、
親父ギャグに対するツッコミって何が正解、
はい、え俺はでもいつもこのさっきの感じです、
おーってやつ、
はい、おーい出たイエーイっていう、
そうだねそうだね、
あれは やられてあれなんか嫌じゃないですか、
やる俺、
うん、
いや、
あ
どうせそのウケるとも思ってないしとりあえず今思ったの
を思いつい
ただけだから、そうそう
出しただけ
だから、こうやってやってくれるとイエーイってなるそれだけ
一緒に、
でもこれは本当にウケると思って言ってる人は嫌だはずよ、
あ
いじるなってなるはずよ、
じゃあなんかさほらジュン選手と YouTube やるじゃない、あ、はいはい、で、まあ、どっちかっていうとっていうか、まあね、あのメンバーの中で基本ツッコミなんだけど、はい、ジュンと一緒に行くとさ、ジュン選手が親父ギャグぽいボケというかこの方言を使った
なんかダジャレとか、
ね、そうそうダジャレとか言うんだけど、
いま
だに正解が分かんなくって、うん、なんかボケだったら突っ込めるじゃん、
うん、
いや嘘つけとか なんか そんなことあるかじゃないけど、はい、なんか突っ込めるんだけど親父ギャグだけではなんかおお
なんかいやだからそれはやっぱ言った人がテンション下がられると、
うん、
は今のつまらんかったかっていう気持ちにもなるし、うん、滑った感出されると、うん、シュンってなっちゃうじゃないですか、もうそうならないために、うん、やっぱ笑うとか、
あガチ
持ち上げて
ガチ進路相談、
そしてそしてとか、あ逆にってこっちはテンション
困らない
、はい、
じゃあほら劇団王の上原和樹は、はい、がいるじゃない、
あ結構言うな、
そうめっちゃ言うわけよ、うん、私 あいつの親父ギャグを私がどんなリアクションするかで私の精神状態が分かるわけ、
はい、
おーって言ったらまあ通常、
はい、
で爆笑したら疲れてるわけ
逆なんだ、
あいつも把握してるわけ、私が笑ってると、はい、あ疲れてますねって言うんだけどだ基本はおーなんだけど、なんか何が正解なのかなと思って、
いやもう僕はいつも大体おいってなってグータッチしに行ってみたいな、
あ
俺だったら純選手が何か言うでしょ、
うん、
そしたらちょっと歌う、ちょっとなんか親父ギャグ言ってみて、
じゃあこれマサルじゃなくてヌスルーやし
花のチンボラーや
分かる滑ってる滑ってる滑ってる、
お前もこれ YouTube のキャラがあるでしょ、なんかちょっと乗るイメージさ、あ彼が沖縄の方言
じゃあ秋山乗るキャラじゃないから
沖縄の歌を歌ってあげるとかは
なんかもうだから純選手がダジャレを言ったら、うんうん等身
大さんね、誰も収集しないのよ、誰も収集しないのよ、
そしていつかなくなるでしょ誰も収集
し
ない、これをみんなでカチャーしようっつって、うん、カチャーして
撲滅やし、
喜びの舞にしたら OK です、
そう、なんかいろいろね、なんかもうこ変な話さ、あんまり考えないで始めたというか、うん、なんかこの YouTube やるときとかもさ、もともとうどんちゃんとなんかやりたいねっつって始めて、あのメンバーだったから、で最近まあさ、あの2人でロケ行ったりとかするんだけど、いまだになんか、でしかもなんか方言で言われるから、はい、なんかその方言が間違ってるのか合ってるのかがいまいち自信なくてから、はいはいはい、結構なんか動画見てたら、うん、で自分で編集するから、はい、動画見てたらわめっちゃスルーしてるとか、なんか
だからもう毎回等身同意歌って、うん、BG で等身同意で編集で
お決まり。
でしか私は埼玉県民ですっていうの。
いやだ。
言われるた
びに。なんで私親父ギャグに対して一発ギャグみたいなことで返さないといけないの。
大城さんから、うん、あのアドバイス来てますよ、うん。そういう時はびっくりした顔で両手広げて、うん、あいえなって言って。
ああもう一番わかりやすいよ。
YouTube のもうお決まりのやつになりそう。
なりそうね。
あいえな。
あいえな。もう言
った。いいよね、
ってカットして次のシーンに映ってるみたいなの。
そしたら小刻みさんでも秋山ひとみが何回アイエナー言うかっていう検証があるかもわからんよ。
ないよ。ありがとうございました、
はい、いいと思います、はい、
ちょっと最近のあれでした。
はい、というわけで、一旦また CM 行きましてね、はい、メールツイキャストも紹介していきたいと思います。ちなみに先ほどまたあの変なダンパチーさんから再送したけどどんなっていうツイキャストも来てたので、うん、そちらもちょっと確認したいと思います、
はい、
それでは一旦 CM です。
ハイタイ、ナーファンチュハルナが教えるウチナーグチナウのお時間です。今日のワードはこれ、アラン、アラン、アランというアクセントだと外国人の名前になってしまいますので注意してね。アランとは違う、そうじゃないという意味です。かなり不愛想に聞こえるので使うときには気をつけましょう。例えば、あれ取ってくれる？あれってこれね。あらん。じゃあこれ？あらんってば。じゃあもう自分で取りなさい。とこんな感じです。あらん、あらん。使い分けができるようになればあなたも立派なウチナーンチュ。
6月9日17時42分になりました。ロックの日、木曜日にチャンプルやっております。
はい、サイロックです。
いや、ナゲットがうめえ。ありがとうございます。
はい、メールいただいてます、
はいはい、
大城さん、頭秋山さん、ともき、そして聞いてる皆さん、こんばんは。
こんばんは。
東京板橋からお久しぶりの変なダンパティーです。
よかった。
届いてた。うん、先週の話で頭がよく食べるって言ってたから僕の食べっぷりを書いてみます。しゅんさん、先週カレーと、うん、あ、カレーじゃない、ラーメンとお寿司10貫。
そうそうそうそう、
ラーメン屋では、うん、ラーメン大盛り、うん、チャーハンかっこ半ではなく普通盛り、餃子は当たり前で
セットのやつじゃなくて、
うん、だからよ。
沖縄にはなくなったけど黄色いカレー屋ではフィッシュフライカレーご飯ご飯 600? とか、焼き鳥屋で1人8000円とかですよ。やば
え、ダンパチーさんそんな食うの？
ダンパチーさんって私イメージ的にちょっと
小柄なという
か、小柄なね、イメージだけど、
シュッとしてる人のイメージだから、
そんなに太ってるっていう感覚ないけど、
すごいな。
普段のまかないのご飯も特盛りくらい食べます。年齢はヒープとジリー、
同級生、
同級生、
ジリ
ージリージ
リー、変なダンパチでしたと。
すげえ、
すごいな。
PS ともき、あれから半年ってよ、怖いねって
聞きます。
どれから、
どれからだろう。
分かってないんだ。
ご飯600って相当だよ。
だって人あれだよ、普通の小盛りで160から180グラムだよ、うん、
普通サイズで250から300ぐら
い、うん、大盛りでも300とかだよ、
うん、
めっちゃ食うな。
すごいな、キロ弁のご飯より多いよ。
確かに、おかず入れて1キロだもんね、うん、あれね。
おかず500のご飯、
ラーメン大盛りにチャーハン半盛りじゃなくて普通盛り、餃子、
普通だったら ラーメンチャーハンで、ラーメンと
チャーハン、チャーハンがついてセットであったりするけど、うん、じゃなくて単品で取るってことですか。
だってこれ3人前ぐらいでこうでしょ、うん、ラーメン大盛りだし、
あけぼのラーメン行った時どうするんだろう。
いや、超食うね。
だってこれだけでもラーメン、あけぼのラーメンでもラーメン大盛りでも、だから一食3000円ぐらいはするってことでしょ。焼き鳥屋一人で8000円、
すごいな。だって
80本、
1本100円とかよ
とか、まあ、高くて120円とかね、
物によっては2、300円とかもあるけど。
変なダンパチーさん、身長156センチ、
はい、156cc になって、
あ、バイクみたいな、排気量みたいな、
液体
めっちゃだな、すごいね。
お店の人もあれだろうね、確認するだろうね、
お連れ様が今からいらっしゃ
いますかみたいな、出しちゃっていいですかって言って、
なんだよ俺じゃあ全然食ってないじゃん。
いやそこに別にいいんだよじゃあもっと食べようじゃないんだよ、安心したなじゃない。もうギャル曽根さんとかもそんなレベルの話だね。
あの人なんかもっとだよ、テレビ行ったらすごいもんな。なんか今テレビでやるのかな、なんかくるくる寿司に行ってさ、回転寿司に行ってなんか
くるくる寿司って
久々に聞いたな。
主婦人が分かる、なんか大食い主婦みたいな3名組が回転寿司行って死に食べるという、
はいはいはい、ありますね。
この前も回転寿司行ったけど3皿で帰ったの。
お前もう行くな
じゃあちょうどいいんだって。だから逆にな
ん3皿お前もう5分もいないだろ。
いない、だから20分ぐらいで帰る。
すごいね。
それこそもうだからスーパーのやつで済ませばいいのにって思ってしまうの。コンビニ
なんかゴミ出すのがめんどくさいわけよ、家とかで食べるのにも。だからもうパッて一人でカウンター座って頼んでパッて食べて帰るっていう。
もうラインナップも決まってんの？もう車の中でシミュレーションしてんの？マグロとサーモンとイカみたいな。
もう刺身食べないもん基本的に。
え？
だからラーメンとお味噌汁とか。
ラーメン、うん、あとね茶碗蒸しとお味噌汁とあと2皿ぐらい。なんかもうコーンとかだよ、コーンとかツナとかだし、
もう
あのコーンばっかりだし、うん、うわお前すごいね、
子供やし。も
なんかこの行ってあの何貫とかこうもともとセットみたいになってたらマグロとか、うん、サーモンとか全然、うん、あの生でも食べれるんだけど、回転寿司って好きなの入ってなったらよっぽどじゃないとマグロとか食べない。もうなんかコーンツナアナゴうなぎとかでちょっとサーモンとか、なんか今サーモンチーズとかアボカドとか乗ってるならさ、はい、サーモンの何か食べるかなぐらい。
俺最初絶対焼きサバ取るな。
いや焼いてるやしあんま変わらんくない、うん、
いやあのサバ食いたいんですよ。あのサバは食いたい絶対。
あとはなんかたまに季節の見て食べるかなだけど、もう別にそんなにどうしてもとかじゃなければもうツナとコーンとアナゴ食べて帰る。
すごいね。逆にでも人を飯連れていくときにその回転寿司行ったらめっちゃ安くですもん、ね、うん、
でもこれで滞在時間も少ない
滞在時間も少ない
楽しめないですよ。
メイキングひなさん、うちの息子マグロしか食べないから。
マグロオンリー、
うちの甥っ子イクラしか食べなかった時期あったよ、ちっちゃい頃。
俺もそうだったな、
イクラで。しかもイクラしか食べないの、上下食べないの。
ああそれはダメ、
ご飯食べてっつって。
ダメよ、ちゃんと食べないと。
ちっちゃい子イクラ好きだよね。変なダンパチーさん、お酒も入れて8000円。
いやだとしても一人で8000円、串焼き屋で8000円は高い。
居酒屋とか外食行って一人でマックスいくら出したことある？
これ
でもおごりなしよ、おごりなし。
そんなにだから一人で、
まあだから店の単価とかも関係なし、
うん、いっぱい食べないから。
これ言ったら別に何つうの、もう一回が高いとこもあるじゃん、
うんうん、
ああ
っていうのも含めて
会費として出すときに、
まあ、会費なのか自分でちょっと今日はいいとこ行こうって言って。
一人では行かんからね。
だから自分の分だけよ、う
ん、自分の分だけで言ったら俺最高7000円ぐらいだな、一つの店で。
俺いくらぐらいなんだ。
なんかその時めっちゃ落ち込むよね一軒で7000円って。だからその時は二人で飲みに行ったあれだったけど、
お酒あり、
お酒あり、
お酒がないからな。
1万4000円ってあるかって飲んだ後に思う。やっぱ2軒目行けるやん。
でもお酒なしで4000円とかかな。
あ、
じゃあ結構食ってるな。
食ってるし、
あのなんかコースみたいな感じ。
ああ、コースだったらまあ。
でお酒なしだから多分お酒頼んだらそれこそ7000円とかそんぐらいになるはず、
うん。まあ、コースで言ったら多分なんか1万ぐらいはいくんじゃないですか、1人
1。なコースだったらな、
うん、
のはあるとは思います。でも一人でその居酒屋行くのがもう今は同級生のお店とかにしか行かんから、そんなに長いしないし、平均多分 4、5000円ぐらいですかね。
でも言ったらさ、はい、そうお酒飲む方とかって、はい、とか好きな方ってこう 4、5000円一軒で行くじゃん。やっぱお酒飲んだりとかしたら、はい、二次会行こうって言ったらまた同じぐらい出したりするさ、まあ、うん、か、まあ、よ一次会で4000円出したら次2、3000円とか、うん、で10時過ぎてたらちょっと深夜料金で割増しとかってなるさ、うんうん、結局1日1万とかぐらい使うさね、うん、 帰りの代行とか考えたら、まあ、行けばね、そうそうそう、
回ればね、
だから帰るなんかよく自分思うもん、なんかやっぱわーってなって行こう行こうって言って行って、いやこんなに使うかって思う。
あ、
うん、自分なんか普段そんな飲まないから、そんな飲まないっていうかそんな飲みにも行かないから、
それこそ一人で俺がどっか行くときはもう知り合いのお祝いとかで行くから、
うん、
2万ぐらいバンって、
え、
あ、そのなんかシュワシュワしたやつとか出したりとかするから、
もう入れてみたいな、シャンパン入れてみたいな、
そう、もうお祝いだしっていうの、おめでとうございますっつって、
すごいね、
とかはやるからあれだけど、だからその時の自分の分っつったらもう緑杯一杯だけとか、
あ、お会計はそれなりにするけど、
そうそう、それぐらい行くけど、それはもうみんなでわーってこのグラスに入れてそれ飲むから、自分た個人で行ったらもう本当にその一杯だけだから600円とかするね。
へえ、
かな、まあでもだからそれぐらい普段あんま行かんから
ね。大城駒さんから、じゃあ秋山さんランチビュッフェは割に合わないかもしれませんねって言ってたけど、あ、でも食べ放題は食べるのよ、めっちゃ。おかずが好きだわけ。
あ、
ご飯があんまり、まあ、食べるときはだから別に食べようと思ったら回転寿司ももっと食べれるんだけど、なんか回転寿司行くときの気分はもういいやっていう気分。
なんでかなこれな、
俺回転寿司はもうなんかちゃんと食べるときしか行かないから、
うん、だから多分逆なんだと思う、なんかこの8割っていうか、なんかいろんなもんをちょっとずつ食べてもうちょっとでいいやっていうときに回転寿司行くから、
それこそだからもうマックとかの感覚で言ってます、あ、ファーストフード的
な、そうそうそうそう
そう
そうだ、ね、
それではない、回転寿司は絶対それじゃないな、
うん、そうそう、そんな感じだ、
今日はいいのもう寿司行こうっていう時しかもう行かないから、
全然
それ以外はもう一切目に入らない、
100円寿司でいいもんだから、
あ、で、まあ、でも一緒だよ、
だから食べ放題なんかほら、あの1000ランチでそれこそ2000円3000円とかの、うん、とか行ったりとか、おかずはめっちゃ食べるから結構バイキングは食べるよ、
みんなのこのお金の感覚もあるよね、だから俺ランチで2000、3000円のブッフェとか好きじゃないもん、
あ、だから
はって思う、
たまにだから みんなが
夕飯代やしって思う、
打ち上げでお酒飲む感覚でうちらはたまにランチでちょっと贅沢しようぜっていう感覚でその中華食べ放題だったりとか、そういうなんかちょっとホテルのランチ行こうよって言っていく、
いやだからランチはいまだに1000円ぐらいになるとちょっとうってなる、
いや、もう全然
だから食堂行ったら 500、600円とか出るんですよ、
そうそう、もうこれはもう男考えかも、
まあそうね、
だもうお酒でウェイってなれない分、なんか友達と久々に会うから、じゃあちょっと贅沢してホテルのランチ行こうよって言って行く感覚、
ね、変だし、その居酒屋でもさ、お酒飲むところでさっき今日は飲めないとかって言ったら絶対行きたくないもんね、
うん、俺行かないですもん、
俺だから一度迷ったのが忘年会あるさ、
はい、
オリジンの、
はい、
もう行こうか迷ったわけ最後まで、はいはい、ちょうど次の日やがってさ、
あ、白梅学徒隊の
本番があって、
はいはいはい、
忘年会飲めないやしっ て、
あの時おぜメンバーゾロゾロ全員途中でみんな帰ったからね、
そう行ったけどさ、一応ただなんか腑に落ちなかったんだよな、
もう私事務所の忘年会新年会は仕事だからなあれ大城駒さん、以前トークしてた秋山家が回転寿司に行って全然食べなかった話好き、茶壇のね、親が来てたから茶壇の回転寿司屋行って一人3皿ぐらいで終わったっていううちの親もだからそんなだわ、
秋山家がもう小食一家なんですね、
なんか差が激しいと思う、まあ親も年だしね、そんな食べないから、
そうだったらこんなでかくならんけどな、
あ、でも親、父親はちっちゃいってか私がちっちゃい頃、若い時はやっぱ食べて、あの土建、
そうか
大工だから体力仕事だから、
だって俺そのさっき言ってたあのファストフード的な感じでって言っても、
うん、
俺マック行くのも昼に行きたくなくて、
へ、
17時以降に行きたいんです
よ、なんでそれ、
なんなん
それ、どういうこと、
17時以降に行くとあのレギュラーメニュープラス100円したらパティが倍になるんですよ、
へ、
そんなのもあるの、
はい、夜マックっつって、それしか食いたくない、
もうお腹いっぱいになりたいんだ、
ファストフードでもいっぱい食べたいから、
もう夜にマック食べたらあれよ、多分次の日胃もたれるはず、
いや、まあ、でもだから夜っていうよりかは俺の中では昼なんで、最近食べるとしたらね、だからもう17時前だったらマックの選択肢はまず消える、
メイキングひなさんから、飲んだ次の日の財布見てビビるよねと、モアイメンバーの男子が結構多く出してくれたりするからありがたいや、
あ、これは美人にしかね、
やらないよ。
飲んでないから、飲んでないからいくらでいいよって言われたら、この人好きとはなるね。
あ、だからそれはまあもちろんね、飲んでない人になんか同じ額出さすのは申し訳ないし、
なんか知らんけど調子に乗って多めに出せよっつって本当に次の日に死んでる時あるよね。もうお金ないやし。次の日ラーメンでも食べようかなと思ってたのが、うん、もうできないっていう、
ね、カップラーメン
小銭入れに800円しかない
そうそうそう
お札が
なくなってる、あれ1万5000円ぐらい財布にあったけどなみたいなの、
それなりに食べたらいよ全然同額出すよってなるけど、なんか最近はほら、うん、あのハンドルキーパーだったらいくらみたいなちょっと安くしてくれてるところもあるじゃないですか、はいはい、飲み放題 あれはもう助かりますね。
ダンパチさんからさっきあの半年あれから半年だよって言ったの、あのガナベで飲んだでしょ、
ああ
れ半年なるのかも、1月2月ぐらいに、
そう、ね、年越しなのか年末なのか、
確かにそれが考えたら半年ってやばいな、
はい、
中盤だ、はい、というわけで
新しいことも初めて、
ありがとうございます、
ありがとうございます、 R&K のパパス
今夜皆さんこんばんは、ありがとうございます、
ありがとうございます、
でしたね、もう、終了の時間なんですけども、今日もたくさんのツイキャスとメールそして差し入れもありがとうございました、
ありがとうございます、
また来週も、メールツイキャスともよろしくお願いします、というわけで、昨日元カノの旦那に会いました、ともき
ロックロックロック、あれが来
ちゃった、はい、劇団坂ラッキャモひとみでした、
また来週さよなら、
ありがとうございました、
気まずくなかった。